かつ節イースターをお迎えしてからすでに何週か経っておりますが、引き続いてヨハネの福音書の中から復活後のイエス様と弟子たちの出会いについて学びたいと願っております。今日はイエス様があのガリラヤの湖の湖畔で弟子たちと朝食をとった後にシモン・ペテロに個人的に語りかけ対話をされた、そして彼に新しい使命を与えられた、確認されたことを学びたいと思っています。この箇所は前半15節から17節までと、そして後半の18節から19節に分けて考えることができると思います。実はこの福音書の新約聖書はその当時の世界で共通で用いられていたコイネーという、ギリシャ語で書かれております。イエス様と弟子たちが会話したのはおそらくアラム語、ヘブル語のちょっと変化した形のアラム語であったかと思います。そしてローマ帝国が支配していたわけですから、ギリシャ語とともにラテン語でも語り合いがなされておりました。イエス様が十字架におかかりになった時に、これはユダヤ人の王ナザレ人イエスであると、この罪状書きがイエス様の頭の上に、十字架の頭の上に記されておりましたけれども、何語で書かれていたでしょうか。ヨハネの福音書を見ますと、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたと明確に書かれています。イエス様は普段アラム語あるいはヘブル語を話しておられたと思います。しかしこのヨハネの福音書はギリシャ語で文字になっているわけですね。そこに今日申し上げるいろんなポイントが関係してくるので説明をさせていただきました。それでは15節から見ていきましょう。その前にギリシャ語では愛するという言葉は3つあります。で、1つはエラオーという言葉です。これは自己中心的な肉欲的な愛を意味しています。もう一つの第2番目はフィレオという言葉であります。これは友達と友達の間の友情の愛、お互いに与える愛と言ってもいいかと思います。そして3番目はアガパオという言葉です。有名な、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、あの時に用いられているのがこのアガパオという言葉であります。エラオ、フィレオ、アガポオ、三つの言葉がありますが、聖書で用いられているのはフィレオ、友愛と、そして神の愛を表す絶対的な一方的に与えるアガパオという言葉であります。実はこれから学びます15節から17節でこのアガパオという言葉とフィレオという言葉が交互に使われていきます。イエスとペテロの問答であります。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。 ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？他の福音書を見ますと、ルカ、マルコ、あるいは第一コリントを見ますと、この出来事の前に復活されたイエス様はシモン・ペテロに個人的に、復活したイエス様はお会いになっていることがわかります。ですからこの箇所は必ずしも3回イエス様のことを否定した、まあ、これから読みますけれども、このペテロを許すために会ったということではないかもしれません。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？この人たち以上にというこの言葉は、ルカの福音書22章を見ますと、その背景がよくわかります。ルカの22章の31節から34節をお読みいたします。これはイエス様が十字架におかかりになる前、最後の晩餐のあたりに出てくる言葉ですが、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたはに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。このイエス様のお言葉の通り、ペテロはこの夜イエス様について行きますけれども、イエス様が裁判を受けようとしているとき、人にお前もあの人の弟子だろうと言われたときに、三度もイエスの弟子であること、またイエスを知っていることを否定したわけであります。ですからイエス様は、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？とペテロに聞いたわけであります。ここで使われている言葉は、イエス様が使われた言葉は、アガパオという言葉で、その現在形ですから、継続を表しています。あなたはこの人たちが私を愛する以上に私のことを愛し続けていますか、という質問であります。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ところがこのペテロの答えは、私があなたを愛しているというこの愛しているというこの言葉は、フィレオという言葉が使われております。イエス様がアガパオで聞いたのに、ペテロはフィレオで答えたということであります。そしてペテロは、主よ、あなたはよくご存知ですよね。私があなたを愛していることは、これは三度もイエス様を否定した、否認したペテロは本当に砕かれ、悔い改め、謙遜にさせられている、そこから出ている言葉であります。 私には自信はありません。あなたを愛してるなということはできません。でも私があなたを慕っていること、あなたのことを本当に大好きなこと、それはあなたがご存知ですね、と言ってるわけです。そのペテロに対してイエス様はおっしゃいました。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。私の子羊を飼いなさい。三回命令があるんですが、それぞれ少しずつ違っています。子羊は、実際の子供、あるいは霊的な未熟な信徒たちを指しているかと思います。そして、飼いなさいというこの言葉は、食べさせる、養うという意味であります。イエス様は、ペテロに、私の子羊を飼いなさい、養いなさい、と命令されたわけであります。これも現在形で使われていますので、養い続けようということであります。イエス様は再び、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか?と言われた。これもアガパオ。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。この時また、ペテロはフィレオという言葉でお答えをいたします。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。この時の羊というのは、まあ、いわゆる大人の羊、成熟した羊を意味しています。牧するというこの言葉は、世話をする、面倒を見るという言葉であります。あるいは、見守る、監督するという言葉であります。使徒の働き、20章28節、あるいは黙示録の7章の14節から17節を見るとわかります。牧会をする、イエス様のがその血を持ってあがない取られた羊たちを牧するということは、命がけであります。襲ってくる様々な敵、様々な異端的な教え、また内部からもイエス様に従わないで去っていく者がいる、そのような中で、ペテロに与えられたのは、私の羊を牧しなさいという、世話をしなさい、面倒を見なさい、見守りなさい、監督しなさいという、証明でありました。さて、三回目であります。イエスは三度ペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか?と言われた。実は、ここでイエス様の言葉が変化してくるんです。今までアガパオという言葉を使い続けられたイエス様は、三度目は、あなたは私をフィレオしますかと聞いておられるのであります。ペテロはイエスが三度もあなたは私を愛していますかと言われたので、三度目はフィレオという言葉ですね。心を痛めてイエスに言ったというのです。まあこれは解釈上非常に難しい問題がありますけれども、私はここであえてヨハネの福音書の記者であるヨハネがフィレオという言葉をイエス様がフィレオと三度目はフィレオを使ったということに意味があると思っています。確かにヨハネの福音書を見るとメリルテニーという仲介者が言っていますけれども、アガパオというこの言葉とフィレオという言葉は ある種両方使われているんです。似たような言葉で使っている場合もあります。しかしここであえてヨハネ、おそらくヨハネはペテロとイエス様がこう語り合いながら湖畔を歩いている時に、このイエス様とペテロが、シモンペテロが語り合うその会話を聞けるような範囲で後ろについていったんではないかと思うんですね。これは次回学びますけれども、ですから同じアラム語では一つしかこの愛するという言葉はないんですけれども、ヨハネはそれを聞きながら3回目のイエス様のペテロ、シモンよ、私を愛するかというこの言葉に変化を感じたんではないかなと私は思っています。なのでペテロが 3度目、自分が今まで使ってきたそのフィレオという言葉をイエス様があえて使われて、自分のところまで自分の心境をよく理解してくださって、そして自分のところまでアガパオからフィレオまで降りてきてくださったということで心を痛めたんではないかなというふうに思います。もちろん三度イエス様を知らないといったその癒しのため、許しのために、三度イエス様はあなたは私を愛するかと聞いたという説もありますし、それが間違いだというわけではありません。私はむしろペテロに寄り添ってくださった、そこまで降りてきてくださったイエス様の愛、また謙遜、そのことを思ってペテロが心を痛めたんではないかなというふうに、考えております。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることを知っておられます。イエス様はおっしゃいました。私の羊を飼いなさい。その後にイエス様はペテロに言います。21章の18節からですが、イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。まあ、昔の人は下着が多くてその上に上着を着て、それだけですとこの歩きにくいので、そこでこの帯を自分でしたわけですね。若い頃はペテロはそうした。自分でもちろん自分の帯をした、自分の面倒は自分で見れた、そして行きたいところに自分で勝手に行った、自分の心の思いのままに動くことができた。まあ、いわば自分中心であります。しかしあなたが年を取ると自分で自分の面倒を見ることができなくなる。手を伸ばしてこうやって上着を着せられて、そして他の人がお前に帯をするようになる。そしてあなたが望まないところにあなたを連れていくという予言がなされています。これは19節にありますように、イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。 ペテロが最初にあのガリラヤの湖畔でイエス様に会いました。いや、ヨハネの福音書によると弟のアンデレがイエス様のところにシモンを紹介していった、連れていったということが書いてあります。あなたをペテロと呼ぶ、ケパというのとペテロというのは同じ意味ですけれども、岩という意味ですね。そしてペテロは弟子のグループのリーダーと辞任して、そしてイエス様に従ってきたわけです。いろんなことがありました。イエス様のいろんな奇跡も見ました。イエス様の説教も聞きました。イエス様に派遣されていろんな町々村々に伝道に行きました。反対にも会いましたし、信じる人も起こされました。イエス様がさまざまな非難を受けているそのことも知っておりました。それをずっと身近で彼は見続けてきたわけです。そして最後に、先ほど学んだように3回もイエス様のことを知らないと言ったわけですね。ポーランドの作家で、今より100数十年前にクォ・バディスという小説を書いたセンケービッチという人がいます。私は2001年に、前にも申し上げたことがあるかと思いますけれども、イタリアのローマからカタコンベ地下墓所に行く途中に、クォ・バディス教会というのがあるのを、まあ、地図で見て自分一人で探して行きました。その、まあ、小さな教会でしたけれども、クォ・バディス教会、クォ・バディスというのはあなたはどこにという意味です。そこでこのイエス様と弟子ペテロが出会っていることが絵に描かれていました。ペテロは、自分は殉教のつもりもあったですけれども、みんなに勧められて、あなたは生き延びてくださいということで、彼はローマからアッピア街道というこの街道を通って、このローマから遠ざかっていくわけですね。そうすると夜明けにこのイエス様に出会うわけです。でイエス様はローマに向かっていたんです。イエス様、どこに行くんですか？クォ・バディス・ドミネ、ラテン語で、主よ、あなたはどこへ行かれるんですか？イエス様は答えました。私はローマで迫害を受けている兄弟たちのために、もう一度十字架にかかなければならない、そのために行くんだと、まあ、これは小説ですから、そういうふうに言っています。それで、ペテロは気絶するんですけれども、しかし目覚めて、彼もまたローマに行って、そして逆さに十字架にかけられて、殉教の死を遂げたと言われております。皆さんはいかがでしょうか？自分とイエス様の出会い。私で言えば、幼稚園の頃、イエス様という名前を初めて聞いた。小学校3年生の時、日曜学校に初めて自分から、まあ、親に勧められて行った。中学生の時に放送を通して、イエス様が人々を優しく導いておられるストーリーを聞いた。大学生の時に授業でイエス様のことについて書かれたマルティン・ルターの論文を読んだ。そしてあの川越で弟に誘われて、私は伝道集会に行った。そしてイエス様を救い主として受け入れた。でもその時全てが分かっていたわけではない。その約1年後、私は献身してイエス様のために全生涯を用いたいと、イエス様に自らを捧げました。親は反対しました。でも私はイエス様のに従っていきました。まあ、感謝なことに親も救われましたけれども、ではそれで全てが終わりかというと、そうではなくて、この教会の牧師になってから約50年になりますけれども、いろんなことがあります。いろんなことがありました。 でもその度ごとに自分の罪の深さと、また弱さと、そしてイエス様がなんと素晴らしい愛を持って私たちを導いて、私を導いてくださるのかを一つ一つ階段を上るように知らされてきました。ペテロも同じだと思います。いや、私もペテロと同じだと思います。あなたは私に従いなさい。あのガリラヤ湖で最初に、私に従いなさい。あなた方を人間を取る漁師に従えようと言われたイエス様のように、言葉はもう一度繰り返されます。あなたは私に従いなさい。私たちもこのイエス・キリストに従って、ますますイエス様をよく知り、またイエス様の愛によって、フィレオからだんだんアガパオに、本当にイエス様のため、人々のために自らの命を捨てる、そのような愛へと導かれていきたいと思います。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。私とペテロは違いますけれども、でも同じような弱さを持っており、また、イエス様あなたのことを完全によく知っているわけではなく、イエス様あなたの大いなるまた深い、豊かな慈しみ深い愛を、すべて心の底まで知っているかというと、そうではないと思います。これからも、イエス様あなたの愛と忍耐によって私の魂をお取り扱いくださり、イエス様あなたに対して本当にあなたは大好きです、私はあなたに従っていきますというだけではなく、本当にイエス様の愛を十分に受けて、そしてイエス様を心から愛するとともに、兄弟姉妹、またやがて兄弟姉妹となるべく主を求めている方々に仕えていくことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。